今日の3つの聖書日課の箇所ですが、いずれも大変読み応えがあるところで、それぞれから説教も豊かにできるように思うわけでありますが、今日はですね、第二朗読、コリントの信徒への手紙1:15のところから御言葉を取り継いでまいりたいと思っております。このところ3週続けて日曜日にこの第一コリントの15章が使徒書の日課として選ばれております。でこれは、パウロがですね、コリントの教会に宛てて、手紙を書いた中で復活について力説をしているところであります。2月9日の聖書日課から先週、そして今日と3週続けてこの15章が日課として割り当てられております。復活って一体何か、私たちも関心ありますし、大変気になるところでございます。復活について私たちがそれを理論的に論じるなどということができるわけではありません。聖書にイエス・キリストの復活のことが書いてある。ただそれだけの理由でそれを受け入れ信じる、そういう立場を取っているのが私たちなのではないかと思うのであります。私自身もそうです。それが信仰なのですから、それでいいわけで何ら問題はございません。ただその一方でどうしても復活というのは私どもが考えて理屈に合わないことですから、自分の頭で考える限りそんなバカな、あるはずないだろう、こういう声が顔を出してくるわけであります。私もそうです。そもそも自分の頭で考える、そういうことをするわけですけど、それ何やる、どういうことをやってるかというと、自分が知っている大変限られた知識経験というものをこう寄せ集めて、それ一つ一つをつなげてみてですね、理解する、こういう作業をするのが考えるということかなと思うんですが、復活についてそうした作業はこれできないのであります。なぜかというと、復活というのは私たちの理解を超えたことだからです。ですからこれを受け入れるには信じる以外に方法はありません。私どもの自分の理解力なんていうのはいい加減なものですから、そのような頼りない理解力で答えを出そうと思ってもなかなか出ない、復活などありえない、こういうふうに結論をつけたくなるわけですが、そうするよりも聖書が証しするイエス・キリストの復活を私は信じる、素直に受け入れる、こういう立場が正しいのだ、そう結論づける、これが信仰者がしていることでございます。そもそもパウロはどうしてコリントの教会の人たちに向けてここまで熱心に復活を語ったのでしょうか。理由ははっきりしていまして、それはパウロの時代でも 復活を信じることができなかった人たちがたくさんいたからです。そしてコリントの教会にも復活を受け入れない人たちがいたからです。先週の第二朗読の箇所にあたるんですが、パウロはそこでこう書いていました。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。このようにパウロは先週の箇所で書いておりました。教会内のこうした声にパウロは答えて、反論をしたのが今日のところです。で、今日のところでパウロは復活について語っています。かなりそれも具体的に彼の持論を大変熱く述べております。その内容にまで説教で深入りすることはできませんが、このテキストからパウロの復活にかける思いというのは伝わってまいります。35節、死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれません。愚かな人だ、こういうふうに言ってます。コリントの教会というのはパウロが建てた教会です。熱心にパウロがイエス・キリストを証ししたところで、そこからキリスト者の群れが起きていったのです。ですからそこにはパウロを慕う弟子たちもたくさんいたでしょうし、パウロ自身もコリントの教会に対して、そこに集まる人々に対して大変熱い気持ち、愛着も持っていたはずです。だからでしょうか、パウロはここでやや興奮気味に、そして感情をあらわに、結構きつい言葉で叱っています。愚かな人だ、バカなこと言うんじゃないよ、こんな感じですよね。私どももどちらかというとコリントの教会の人たちにの側にいますので、どんなふうに復活するのかとパウロ先生に尋ねたくなる一人一人ですから、なんか愚かな人だなって言われそうな気がいたします。言うまでもないことですが、2000年前パウロの時代のものの見方が、これは現代とは全く違いますので、パウロの語る言葉の中には現代の科学的な言葉遣いというのはありません。パウロは種まきに例えて復活を説明します。種まき、あなたがまくものは後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれ、ただの種粒です。体のことをですね、ただの種粒、こういうふうに言っているんです。そして復活した後の体のことを後でできる体、こういうふうに言っているんです。ただの種粒にしかでしかない今の体は、後々できる体とは違うのだと、こういうふうにパウロは言うのです。地面にまかれた種が大きくなって成長すると、やがて芽が出て葉が伸びて実を結んでいく、こういうことを私たち小学校の理科の授業で学んできましたが、ですから、あ、そんなこと知ってるよ、常識だよね、なんてついつい言ってしまうのでありますけれど、生物の先生は絶対そういう言い方しないと思います。種から芽が出て それが歯が、そこから歯が伸びて、こうした成長という過程は実に複雑で、私たちの想像を超えたメカニズム、自然のメカニズムがそこで働いている。それによって種は芽を出し成長していくのであります。種の成長という驚き、驚異的な出来事、この種の不思議、これをコリントの教会の人たちだけでなくて、私たちも、現代を生きる私たちも共有しているんです。死者の復活もこれと同じだ、こうパウロは言います。まかれる時は朽ちるものでも、朽ちないものに復活し、まかれる時は卑しいものでも輝かしいものに復活し、まかれる時には弱いものでも力強いものに復活するのです。もう一つ別の言い方もしていますね。パウロは自然の命の体、こういう言葉遣いをしています。自然の命の体がまかれて、霊の体が復活するのです。今の体、卑しく弱く、やがて朽ちていく、まかれた時のこの体はやがて復活する、そして輝かしい力強い体とされるのだ、こう言うんです。その体のことをパウロは霊の体、こういうふうに呼んでいます。霊の体の説明がさらに続いていきます。最初に霊の体があったのではありません。自然の命の体があり、ついで霊の体があるのです。最初の人は土ででき、地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。最初の人は土でできている、これは今日の45節にも出てまいりますが、アダムのことですよね。皆さん思い出されるかもしれません。創世記の出来事、創世記2章に書かれたその言葉の引用です。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなった。この箇所の引用です。このようにパウロは自然の現象に当てはめて復活を語るのであります。そして同時にそれは聖書に、旧約聖書に書かれている御言葉に基づいているのです。パウロはご存知のように律法学者でしたから、聖書に基づいて復活を語るというのは分かる気がいたしますけれど、この種まきに例え、復活をですね、種まきという自然現象として語るというのは、これは面白いなということをちょっと思うのです。自然現象として語るっていうのは現代ですとどうですか。どういう分野が扱いますかね。科学ですよね。自然科学、サイエンスの領域であります。サイエンス、科学と宗教、これは切り離して考えるというのが現代のアプローチであります。ただ、宗教と科学を切り分けて考えるという見方が始まったのは13世紀頃、このルネッサンスという運動が起きてきた頃のことで、その時代から始まったことですから、 これはもうパウロの時代よりもずっとずっと後のことですよね。1000年以上も後のことになるわけです。ですからパウロは科学者ではありません、もちろん。でパウロの頭には自分が科学的なサイエンスのような見方をしているなどという意識はこれっぽっちもないんです。パウロの頭にあるのはそもそもこの大自然、自然というものが神様がお作りになった、神様が与えたもうたものだということであります。神様が天地創造を起こされた、その創造というプロセスの中で水ができ、空ができ、大地が生まれ、やがて植物が、そして生物が誕生していった。神様が自然を創造したという、ここのところからパウロは話をしているんです。ですから種まきの話が出てくる。この点はですね、例えば、アイザック・ニュートン、この万有引力をの法則を発見したニュートンも同じであります。ニュートンといえば自然現象を物理的に数式で考え捉えた代表的な人でありますが、そういうところからニュートンこそ科学的に自然というものを見始めた最初の人ではないかと私たちは思うわけでありますが、ニュートンもですね、実はパウロと同じです。天地万物は神様がお作りになったというこの信仰の立場から彼の研究は始まっていきました。神様が創造したこの自然、これは一体どういうメカニズム、どういうからくりになっているのだろうかというのがニュートンの研究の関心の始まりでありました。そこからニュートンはさまざまな自然法則を発見していったのであります。ニュートンにとってもパウロにとっても科学と宗教は別々のものではなかったのであります。神から始まったんです。復活を種まきという自然現象として語るパウロ、パウロはやはり今日のテキストからも分かりますように旧約聖書からそれを説明しているわけで、立法学者らしいパウロの一面がそこにあると言えるわけであります。こういうふうにしてパウロは復活について大変丁寧に説明をしてきているわけですが、彼が一番伝えたかったこと、それは復活がどういうふうにして起こるかということではありません。パウロが一番言いたかったこと、それは最後の2節、50と51節です。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐことはできません。神の国を受け継ぐのは自然の体ではない。ただの種粒に過ぎない自然の体ではない。血と肉でできたこの肉体ではない。天に属する霊の体が神の国を受け継ぐ。そして天に属する霊の体は復活することで出来上がる体なのだ。これをパウロはコリントの教会の人たちに訴えていったんであります。そしてそれは自然のプロセスなんですよ。こういう説明です。復活は神が創造した自然の中の一つの出来事、つまり自然現象なのだ。これがパウロのポイントであります。そして パウロは最後にこう締めくくりました。私はあなた方に神秘を告げます。復活は言うまでもなく神秘です。種まきもまた自然の大いなる神秘です。神様がお作りになった神秘。復活は種まきと同じように自然の中の一つの神秘なのです。お祈りします。主なる神様、あなたの神秘は御子イエス・キリストの復活によって私どもに知らされました。この神秘を私どももあなたの御言葉により頼みながら、パウロがここで語っているように私どもの出来事として受け入れさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。